はい、ビタミン E 特徴ちょっと続いていきます。やばい、私が一番得意なところです。いきますね。血行を良くする、ビタミン E は末梢血管を広げ血行を良くする働きがあることから、血行障害によって起こる肩こりであるとか頭痛、冷え症の改善なんかが期待されるとあります。あのね、肩を凝るってさ、筋肉が張ってるかっていうと、それだけでもなくって、血行障害っていう場合が結構あるんですよ。なので、ビタミン A とかビタミン E ってこの血行障害の改善に使われたりするから、あのいろんなサプリメントなんかを見てみると、A とか E がたくさん入ってるサプリメントってね、見てみるとね、あの肩こりが治るって書いてあったりする。冷え症とか。確かに、末端冷え症の子たちなんかはビタミン A と E を取ると結構あったかくなったりすることはね、あるから、寝しなとかにちょっと飲んでみるのもいいかもしれませんね。はい、でもまあすごい実感できるかっていうと結構ちょっと微妙。そしてもう一つです。生殖機能の維持です。はい、皆さん、そう、私の得意なのはここです。黄体ホルモンや男性ホルモンが作られるのを助け、生殖機能の維持や改善をする働きがあります。脳の下垂体に働きかけて、ホルモンの分泌促進や、生理不順の改善であるとか更年期障害などを改善させ、そして精力を高めることなんかが言われています。この精力高めるのは男性だけではなくて女性もっていうことね。あのね、性ホルモンっていうところなのよね。結局女性ホルモンとか男性ホルモンっていう性ホルモンに働きかけが強く出ることが知られています。で、黄体ホルモンと卵胞ホルモンっていうのをちょっと左側に書いたんですけど、見れますかね。黄体ホルモン、卵胞ホルモンともに女性ホルモンと言われるものになります。特に、赤ちゃんを望んでらっしゃる方なんかが気にするホルモンでもあるんだけれども、なんだろうな、お子さんがね、なかなかこう体に宿ってくれなくて、コウノトリが運んできてくれないなんていう方で、むやみやたらにね、大豆製品いっぱい食べてる人とかいっぱいいるんだけど、あんまり意味がないのね。で、女性ホルモンに似ている作用があると言われているこの卵胞ホルモンというエストロゲンなんですけど、日本人はこのエストロゲン、大豆のね、タンパク質の中の成分がこのエストロゲンに似てる人ってね、10人に1人いるかいないかです。それなのに検査もしないでバカバカ大豆物ばっかり食べたら、それは体冷えるよねってなります。なので、赤ちゃんを迎える準備をしたいなっていう時には、自分のホルモンをちゃんとね、調べてもらってからやりなさいと思います。自分のホルモンのバランスが、よくね、ホルモンバランスがっていう言葉使うんですけど、どういうバランスが今自分の体の中で起きてるのかっていうのを必ずね、測ってくれるからね、それ測ってから、私はじゃあ大豆食べるといいのねと思ったら大豆食べればいいし、大豆食べても意味がないのねって言ったら大豆別に食べなくてもいいし、やってるのになかなかコウノトリが運んできてくれないってなると切なくなるじゃない。でもやってもしょうがないことやってるからしょうがないんだけど、やっぱりね、知る知らないは大きくなってくるわけです、結果が。じゃあこの黄体ホルモン、女性ホルモンの話をねしていきます。プロゲステロンというふうに呼ばれています。子宮内膜に作用し、受精卵が着床しやすい環境を作るホルモンです。このプロゲステロン、黄体ホルモンの働きとしては、子宮内膜を厚くすること、妊娠が維持できること、食欲の増進とか体温の上昇なんていうのがあるんだけど、これどういうことかっていうと、多分みんなね、イメージ分かりにくいと思うんだけど、これね、ここが、ここがさ、子宮だとするじゃんね。で、精子が来ました、卵子と結びついて一つの生命体が生まれることになるじゃない。その時にこの卵子と精子が結びついたのが子宮の中に着床しなきゃダメなわけですよ。ここくっつかなきゃダメなわけね。そういうイメージつくかな。そのこのくっつく、なんていうの、接着剤みたいな役割と思ったらいいかな、イメージとしては。で、そこに接着剤がないと、せっかく一緒になっても落っこちゃうね。例えば流産であったりとか、まあもちろん着床しなかったから妊娠しなかったってことにつながるんですよ。イメージ湧くかな。ちょっと続きます、話。